モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パーナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナナテラマニシカパダンサマニアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシカパダンサマニアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシカ
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、ありがとうございました。 はい、ですね、じゃあ、始めたいと思います。本当にね、今日、まだ名古屋の方はね、台風の影響、それほど出てないみたいですけど、ね、どちらにしろ、今晩から明日にかけてね、ちょっと、注意しなきゃいけない状況続きますけども、本当にこんな中ね、本当にたくさんの方来ていただいてありがとうございます。今日はね、ちょっとね、もう、いろんなことが、なんか本当に、起こってきて、ね、それについてのね、いろんな解説をしていくうちに、また、皆さんのね、理解が深まっていくんじゃないかなと思うので、ね、そういう話をしていきたいと思います。いくつかのことっていうのがね、もちろん今度の私の本の出版のことなんですけども、それもね、非常に、私にとって大きいっていうよりか、もうちょっとね、もうちょっと広い文脈で、大きなことなので、それについてね、ちょっと今日は主題にしてお話ししたいと思います。で、先ほども言いましたけどね、今これは、ポッドキャストの人のために言っておきますと、名古屋のね、名古屋市の久屋踊りにある、マイソルエイトさんっていうヨガスタジオで今やっています、ね。で、それ、名古屋なので、ここ中日新聞、中日新聞だけじゃなくてね、東京新聞、東京だと東京新聞とか、あと中日東京だけじゃなくて、もうちょっとね、全国の、新聞にも載ったみたいなんですけども、今度の本の、共著者である、藤田一生さんがね、昨日、文章発表されていたので、それにも触れながらね、お話しできるんじゃないかなと思います、ね。はい。それとあと、この間ね、ちょっと韓国、1週間ほど行ってきて、もちろんリトリートのためですけど、その話もね、これはね、先週話したんだけれども、一方案の方でね、韓国の、報告として、ただね、ちょっと言い足りなかった部分もあるので、ちょこっとだけ、それも触れたいと思いますね。でそれで本の方がもう今月の末に出されるので、あとちょうど2週間なんでね、ちょうどこれについてお話しするのにいい期間、タイミングじゃないかなと思うのでね、お話しします。で、それは本のなんていうか、出来方とか、そういうこともちょっと話しますけど、それはあなたの事情でしょうって言われたらそれまでなんだけど、それは私の事情っていうよりか、もうちょっとね、広い文脈の中でこの本が出されるので、その文脈の方をね、説明できたら、その文脈っていうのは皆さんの文脈だから、日本人の文脈だからね、よく理解、単にこの本のバックグラウンドじゃなくて、この本のバックグラウンドはそのまま皆さんが今生きている、リアリティの話だから、皆さんにとっても非常に重要な話になると思います、ね。で、それで、なんていうかな、この藤田さんの題が、所有から存在の次元へとかね、死も必要が契機にとかね、なんだけど、私はちょっといつもあれなんだけど、今日の題はね、お猿さんには瞑想ができないっていうふうにしてください、ね。お猿さんには瞑想ができない、でこう、ちょっと何ふざけてるのって言われるそうだけど、お猿さんでもちろんモンキーマインドのことでね、我々の心をお猿さんのようなもんだっていうのが、この、お釈迦様以来、あるいはインドの伝統の中でそうと例えますね。でそれをめぐって、本当にいろんなことがあって、で今の結論はお猿さんには瞑想ができないっていう、結論になってきて、でそれがどれほど深い意味なのかを今日はね、ちょっとお話ししたいと思います。でお猿さんって言ったって、それは
我々の心であって、で皆さんの心である、ね、じゃあそしたら、じゃあ私の心では瞑想できないってことは、私は瞑想できない人間なのっていう話になっちゃうわけですよ。でそしてその答えはイエスでもありノーでもあるのね。でそのイエスでもありノーでもあるっていうところが、今日の話の本質になってきますので、ね、まあ、これはちょっとバックグラウンドから話していかないと何言ってるのか分からないと思うんですけども、でもお猿さんには瞑想ができないっていうことを本当に分かっただけで、日本の瞑想界がガラリと全部変わるんですよ、本当に、ね、でそれで、っていうか全部変えるために今度の本出すんだけども、ね、でそこら辺のね、説明を今日はねしていけたらな。で、まあ、特にねこの名古屋の、特にマイソル様での、座禅会というのはね、ここでヨガされている人もたくさん来ていらっしゃるし、あと、まあ、私のポッドキャストをね名古屋愛知県で聞いてくださってる、ね、まあ、岐阜の方からも来ていらっしゃるけど、ね、方も集まって、ね、まあ、比較的に何ていうかな、非常に大人数だし、ね、で比較的になんもっと広い、ね、対象について対して私がお話しする、っていうような機会なので、ですから一方に普段出入りしていない、ね、まあ、ちょっとここ鎌倉が遠いですからね、普段は一方に来てらっしゃらない人で、まあ、あんまり仏教ともそれほど縁がなくても、それでも現代を生きている人だったらば、今度の本が理解してもらえるというか、そういう人たちに対してじゃあどういう目的で今度の本が出るのかっていうね、ことを今日はお話しできたらいいかなと思います。そしたら今日ね、これ 4,50 人来てらっしゃるけども、その後ろにはもっとね、まあ、何千人何万人何十万人っていうね人たちがいらっしゃるわけで、その人たちに、今度の本の目的と、それは本の目的じゃなくて、それは、皆さんの人生の問題だから、皆さんの人生と今度の本とがどう結びつくのかを本当に、理解していただけたらいいかなと、ね、思うので、今日はねちょっともう、もうその時期が来たのでちょっとお話ししたいと思います、ね、でこれは単に本の宣伝とかねっていう目的、まあ多少は多少ありますけども、まあ、それ以上にもうちょっと深い問題に触れますので、ね、ちょっと、そこを理解していただけたらなと思います。はい、ですね、まあ、ちょっとねいろいろお話、したりしながらゆっくりとねお話ししたいと思います。ですから、まあ、今ねこれからちょっと1時間ちょっとお話をして、それでまあ大体の何て言うかな、見取り図とかが分かって、でその後で、ちょっとトイレ休憩取りますから、その後でね、実際の瞑想をしたいと思います。でこの実際の瞑想もね、この本の中で当然触れてるけども、ただこの本はねちょっと瞑想そのものを解説する具体的なメソッドそのものを解説する余裕はちょっとなかったの でちょっと後ろの方に付録としてちょっと載せたぐらいで、とてもその付録だけではね一人では多分できないでしょうから、まあね、一緒にやって、あこういうことをやりたいのなのねってね理解していただけたらなと思います。はい、ですね、でもう何て言うかな、何か日本で今出版されている仏教書っていうものに対して私も非常に何て言うか違和感でもないんだけど、ちょっとポイント外してるでしょうって、もっと何か大事な本があるじゃないという思いがあったんだけど、ようやくね最近 世界標準でも評価されている本が、日本でも、日本語に翻訳されて並ぶようになったかなって思ってるんですけども、そのうちの、ね、一つが、最近出たティモテ・ハン氏のハピネス・エッセンシャル・マインドフルネス・プラクティスっていうね、ついこの間出たばっかしの、いつも、ハン氏の翻訳をされている島田さんね、島田圭介さんと、馬込さんという人ですね、そのお二人による、馬込久美子さんという人ね、もちろん二人とも存じ上げてますけども、出たりとかね、でようやく仏教書 の、 世界も日本も面白くなってきて、ようやく世界と近づいてきたかなっていうね、気がしてます。つまり何ていうか、まず皆さん今仏教書って言った場合にどういうイメージを持つかちょっと分かんないんですけども、まあ今もちろん世界中に仏教書っていうのが出版されていて、それが世界中の本屋に行って並んでいる、ね、でその世界中の本屋で並んでいるっていう感覚が皆さんどのぐらいあるか分かんないんですけども、それと、日本の仏教書のコーナーで並んでる本とかちょっとかなり隔絶しちゃっていたんですよ今まではね。それがようやく世界標準に近づきつつあるかな。つまりサンフランシスコの本屋の仏教書のコーナーに並んでいる、本と、ね、日本の純駆動さんや紀伊国屋さんで並んでいる本とがまだ全然違いますけども、かなりの部分で、重なり合いつつあるというか、それはもちろんこの2つが完全に離れちゃっているということを自覚している人が、かなりいたので、その人たちがかなり熱心に翻訳活動とかしてきて、いろんな啓蒙活動してきて、で重なりつつある。でそれによってようやく仏教書のグローバルスタンダードに近づきつつ、まだ全然近づいてないですけどもあるかなっていう気がしてますね。でそういう、まあ、文脈の中で今、仏教書はようやく面白くなりつつあるかなっていうところなんですよね。で、まあ、そこら辺からねお話をして、まあ、このね題がアップデートする仏教っていう、風に、なっていて、で何なんだってね、まあまあ、この部屋にいる人ほぼ全員がインターネットの世界親しんでるから、インターネットの世界ではアップデートっていうのが当たり前に行われている、ね、でしょっちゅう、もうこのソフトウェアアップデートしてるからちょっとしてくださいってね告知が来て、皆さんスマートフォンなりコンピューターなりでほとんど毎日やってますよね。だからコンピューターの世界、インターネットの世界に、まあ、プロとしてじゃなくても単なる使い手として関わっていてもアップデートっていう言葉は親しんでいると思うんですけども、ただねこの題名を決めたときに結構抵抗があって、抵抗があってっていうことは仏教書としてはふさわしくないんじゃないか、つまりアップデートっていう言葉と仏教っていう言葉がどこをどう考えても全然、違う、ね、だからっていうふうなものがあったんですけども、で私がその人たちを説得するのに、でまさにそうだから、つまり仏教っていうのはアップデートなんかするはずがないんだっていうね、だから常にもう iOS が今度7出ますけども、 iOS がねどんどんどんどんなってきて、ね、で今度からジョナサン・アイブさんが全部ガラリと変えてうわってする iOS の7、皆さん見て、かっこいいと、ね、今度の iPhone に乗りますけども、 そういうふうにしてどんどんどんどん iOS が、ね、いろんなあのアプリがどんどんどんどんアップデートしていく、常に毎日毎日していく、そういう世界があるじゃないですか。でそれとは全く極端に正反対のところに仏教とかね、お寺ってものがあって、でこれはもう刻一刻と iOS がアップデートするの世界とは全く、反対のところにお寺とか、仏教というものがある、ね、だからこの2つを結びつけるっていうのは非常におかしいんじゃないか、抵抗がっていう抵抗なんだけども、まあわかりますね。でそれも非常によくわかるんですよ。非常によくわかるどころか、そういうのも私も認識している。だからアップデートしなきゃいけない、ね、コンピューターの世界だったら今更アップデートの重要性なんて私が言う必要なんか全くないわけですよね。全員が認識してるから。だけどもこっちの世界は、こっちの世界、あの仏教の方ですね、はアップデートをなんてするはずがないとみんなが思い込んじゃっている、でその常識を根本的に揺さぶるっていうのがこの本の目的です、ね、ですから、なんていうかな、もうなんか諦めちゃっている、どうせこんなもんでしょうってねどうせこんなもんでしょうってなんか諦めちゃっている、どうせ変わんないでしょうってね、諦めちゃってる、ところを変わるよってね、まず変わるよってことと変えなきゃいけないよってことと、ね、そういう思いを込めてアップデートっていう言葉を我々は、本の題として使いました、ね、でそれで、まあ私のポッドキャストを聞いてる人なら今年の春ぐらいからね頻繁に出てきた言葉で仏教 3.0 っていうね、あの言葉を使ってます、ね、で仏教 3.0、だからまさにアップデートですよね、まあ、まあバージョンアップですよね、 1.0 から2.0 になって 3.0、ね、そういうふうにして、仏教を進めていかなきゃいけない。で、まあ、そのもう一つの背景として、実際問題として今まあ、この部屋の中にいる人の大部分が多分認識していると思いますけども、今までの、ね、日本仏教、まあ、名古屋というのはご存知のように、お寺さんの数が日本一多いところなんですよ、でそのぐらいどの宗派にとっても、まあ、もちろん浄土系と特に曹洞宗が強いですけども、ここはね、そのぐらいこの名古屋愛知県というのは、日本仏教の、まあ、本拠地の一つでもありますね、まあ、京都と並んで、まあ、京都はもちろん本山が多いですけども、名古屋は本山ではない、本当に一つ一つの、檀家さんによって成り立っているお寺が、日本で一番多い。でそのぐらい皆さんは今日本仏教のある意味本拠地に住んでらっしゃる。でこれちょっと自覚してください、ね、でまあ、そうなんだけれども、ね、なかなか もうこの何千年続いてきた日本仏教の一つの大きな流れがあって、でそれからもう一つ、ここ十数年の間に 外から入ってきた仏教というのが存在してますよね。これはもう、皆さん、おなじみ、多分この どうでしょうかね、まあ、ちょっとこの部屋にの、まあ、私この部屋に今いらっしゃる人のかなり知ってますけども、まあね、発狂初めての人もいらっしゃるから、ちょっと、この部屋にいる人、あるいはこの今ポッドキャスト聞いてる人、ね、ちょっとわからないんですけども、まあ、でもこの十数年の間に新しい仏教の流れが日本に入ってきたということはご存知かと思います、ね、だからそれを今 1.0 と 2.0 って言い方をしています、ね、でそれはもうこの十数年の間に入ってきた仏教というのは日本に何千年間伝わってきていた仏教とは、本質的にどこかが違う、ね、まあ当たり前ですよ、だって外国から来たものだから、 ですね。だからこれはもう違うものとして捉えて、でじゃあどこがどう違うのかとか、でどうして、この、ここ十数年の間それほど、非常に強い何ていうかな人気を集めたのか、ね、あのこのもともとの日本の、仏教の本がね、あの失礼します、仏教書ってのはそんなにあの売れるもんではないっていうのが常識とされていたんですよ、ね、そうなんだけどこの十数年の間に入ってきた、仏教っていうのは本としても非常に、人気があって、ご存知のように何万部何十万部って売れている。でそのぐらい影響力を今の日本にもたらしている、ね、これいいですね、この現実はいいですね。でそういうふうに、して2つの大きなもの流れがあるっていうのが今の現状の認識だと思います、ね、まあ多分この部屋にいる大部分の人が、自覚しているかと思いますけども。でそうなんだけども、で私と藤田さんがやろうとしているのはそうではなくて 3.0 をやろうとしているんですよ、ね、で 3.0、この両方でもないもう一歩前へ踏み出そうっていうね、そういう意味で、我々は今これを、ここにもあるようにあの 3.0 へっていうね、いうことをしています。だからまあアップデートというのはもう細かくアップデートもするけども、でその大きな形はバージョンアップですよね。だから例えば iOS 今度7になりますけども、iOS 7になってからちょこちょこって変えて7なんとか1とかでなりますよね。それから、数ヶ月にまた変えてって、ね、なって、だけども iOS の6と7とでは全く違うね。7になるとあれなんて言うんでしょうかね、アイコンが全部フラットの形になって、6だとあのもうちょっと立体的 でそのぐらい6と7とは違う。で違ったところでまずちょこちょこってアップデートするけどもね。だから、そういうふうに、細かいアップデートをもっと、ね、細かいアップデートではなくてもっとなんていうかバージョンそのものが、変わるってことは当然コンピューターの世界でもよくあるわけですけども、それと同じ考えを仏教に当てはめたときに我々は 1.0 と 2.0 と 3.0 っていうふうに捉えたら見事に今の状況が捉えられて、あ、まあ 1.0 と 2.0 ですね。でその上で今 3.0 に一歩踏み出さなきゃいけない時期が来たんではないか、ね、でそういう、まあ、マニフェスト宣言なんですよ。ですか。でもそれにはねやっぱり必然性というものがある必要じゃないですか、ね、じゃあなぜ、3.0 にしなきゃいけない必然性があるのっていうところで、その必然性がお猿さんには瞑想ができないからっていうのが理由なんですけどね。またふざけるなよって言われそうだけど、もうこのお猿さんには瞑想ができないっていうのが 2.0 と 3.0 を分けるキーポイントになります。ですから、今日のねあの話 の焦点が、まあ、あと、もうちょっとしてからお話ししますけども、そのお猿さんには瞑想ができない、できないっていうことは、なんていうか今できないだけじゃなくて無理やりやらせてもできない。なぜ？それはもう本性に反するから、ね、だからお猿さんを無理やり手なずけて無理やり瞑想させるっていうことは非常に不毛な行為なんだっていうこと。つまり今できないだけじゃなくてこの先1年頑張っても10年頑張ってもできないことだから、それだったら10年無駄になっちゃうから、そうではないあり方を考えた方がいいんじゃないのっていう話なんです。わかりますね。でだからさっき お猿さんには瞑想ができない、だけどお猿さんというのはもちろん私らのモンキーマインドの意味だから、じゃあで私は、まあ、私の心にモンキーマインドというのを認めるけども、じゃあ私はお猿さんには瞑想できないということは要するに私が瞑想できないということなの、永遠にっていう話になっちゃって、でさっきイエスでもありノーでもあると言いましたね。で今の我々が今のままでは瞑想なんかできるわけがないっていうのがあって、だけどもそれは、もう絶対に瞑想っていうものはできないって話ではなくて、何かがガラリと変わらない限り瞑想っていうものは成り立たないって話で、それをこれからします。でそれが、2.0 から 3.0 へのバージョンアップの本質なんだよね。で今日ね、それを、まあこの本の中にも散々書いたんだけど、ちょっとね私と石尾さんっていうのはほとんど慣れ合いになっちゃうので、慣れ合いってまあちょっと 近すぎるのでね、ちょっとお互いに知りすぎちゃってるので、私と石尾さんがいくら理解し合ってもそれが本当に世間で理解されるかっていう、そういう不安が2人にはあるんですよ。だから今日はね、全く、皆さんにちょっとお話をして、で、まあ後でね、ゆっくりといろんな感想なりご批判なりをちょっと聞きたいと思います、ね、っていうのは何ていうかな、お猿さんには瞑想はできないっていうのが何ていうかな、あそうだったのか、だから私は瞑想今まで全然うまくいかなかったんだ、でもじゃあこうすれば瞑想ができるようになる、その見通しがようやく立ったっていうふうに受け取ってもらえるのが一番嬉しいんだけども、あなた私をバカにしてるんですかってね、当然受け取る人も当然出てきちゃうだろうなっていう、まあ、覚悟をしてるよね。要するにあなたは私の努力が無駄だと言いたいんですかってね、そういうふうに反応する人も当然出てくるんだけども、はっきり言って無駄ですとも私もまっさらに言っちゃうんだけどね無駄です、不毛な努力です、ね、でだからそれは批判してるんじゃなくて、不毛な努力はもうやめようっていう話 でその上でじゃあどうしたら実りある努力があるのよ、不毛な努力からどうやったら実りある努力に切り替えられるの、バージョンアップできるのっていう話をね、今日はお話できたらなと思います。だからその時に何ていうかな、まあ何でも今変えるってことは、やっぱりえいやって気合い入れないと変えられないわけですよ、ね、で仮に全然うまくいってないことであっても、ね、全然うまくいってないことであっても、何か私だっていうのはこれをもう何年間もやってると、なんか不思議な執着があってね不思議な執着があってそれを変えられない、で変えられないうちになんかもう手遅れになってしまう、ね、ある、まあ、これはどんな世界でも言えると、ね、ビジネス世界でもある一つの経営方法があって、ね、それが全然効果を生んでいない、会社も全然 赤しか生んでない、だけども不思議な執着があって、理解できない執着があって、ちょっとそれまずいんじゃないのって、いくら経営コンサルタントか何かが社長さんに言っても全然結局変わることがなくて、でもまあそういうのっていうのは許されないから、で会社が存続できなくなってしまうってことは当然、ね、あるいはまあ何でもセラピーだろうが治療法だろうがね、何でもいいんですけども、ある治療法なりあるセラピーがあって、で実際に全然人を治すことはできていない、あるいはこうある食事療法があって、これだったら健康になるはずだなんだけども、全然その食事療法をした人が全然健康にはならない、ね、っていうふうに全然エビデンスとしては反対結果が出ているのに、でも私らはそれを捨てられないということは山ほどあるじゃないですか、ね、だってこの薬飲んで全然病気治らなかったらこの薬間違いというだけのことでしょって、なんだけどもこの薬を私もう5年も続けて飲んでるからっていうだけの理由でこの薬を飲むことを ストップできないこと、もう山ほどあるじゃないですか、ね、でそのぐらい私らはすでに効果がないとか、何も生み出してないってことは分かっていても、今までのことをなかなか捨てられない、なかなか改めることができない、ね、だけどもやっぱりそれこのまま続けていったら本当にどうしようもないから、とにかくもうえいやってね、帰るしかない。でまあそのぐらいの気持ちを持って私は 2.0 から 3.0 へバージョンアップしなきゃいけないっていうふうにこれから強く呼びかけていくつもりですね。っていうかまあ実は別にこの今になってね、2013年の9月になっていきなり言い始めたってわけでは全然なくて、まあね、この今いらっしゃる何人かはもうね、私のことをもう何年も知っていて、で私が、ずっとこういうことを言い続けているってことはね、ご存知のように、ただなんか今までなんか日本の片隅でポロポロただ言って、本当少人数の人にだけ伝わっていて、なのがなんかいよいよ日本の社会全体に向かって、言わなきゃいけないくなってきたかな、言ってもそれがようやく届く、時期がついに来たかなっていうね。だからついに来たから、まあ、こうやって出版ということも成立したんだと思いますけれども、ね、そういうようなね、ことです。だからつまりそれぐらい何かを変えるっていうのは非常に大変、特に日本のような国では。でそれはなんていうかな、でそれはちょっと今ね、ちょっと否定的な文脈でもちょっと話しましたけども、このあるものが永遠と続いていくっていうのはもちろんいい面も当然あるわけなんですよ。で特にこの日本では何かラディカルに物事を変えていくっていうことに対する拒否感っていうのがあって、でそれが、マイナスの面もある。で 今言ったのはちょっとマイナスの面だったんですけども、でもある意味プラスの面も当然あって、何かを延々とやり続けること、でその文化的伝統の長さっていうのは、まあ、なんていうか我々日本人はね、こういう世界に生まれてきちゃってこれが当たり前だと勝手に思い込んじゃってるけれども、世界標準からすると全然当たり前じゃないわけで、世界標準って言ったって別にアフリカとかなんか南アメリカとか持ち出さなくても、この東アジアっていうものだけを持ち出してもね、もうこれは本当に明らかで、で、まあ、皆さんの中の多くがお隣の韓国とか台湾とか中国の大陸とかね、旅したことがあるかと思います、ね、で、まあ、ちょっとなんていうかな、単なる観光客じゃなくてもうちょっと深く入っていって、もうちょっと深く韓国の人、台湾の人、中国の人と話をしていろんな勉強をしたら、かなりいろんなことをショック受けるはずなんですよ。でどういうショックを受けるかっていうと、本当 私も本当にしょっちゅう言いますけど、日本っていうのは本当に博物館なんだなっていうね。これはいい意味と悪い意味と両方あるんですけどもね、いい意味と悪い意味と両方あるんだけども、その悪い意味の方から言うと、まあ、全てなんか非常にもう何百年何千年の歴史を持つ素晴らしいものが博物館のガラスケースの中に存在していて、ね、それがちょっと日本人の現代の生活の中にうまく生かされていないっていうね、そういうちょっとマイナスの面もあるんだけれども、だけどもプラスの面っていうと、それが本当に日本っていう国は存在しているんだっていうこと、でそれはもうお隣の韓国にもお隣の台湾にも存在していないんだってこと、ね、これ本当に日本の人は理解してほしいんですよ、ね、例えば高野山に行く、高野山というのは、小武大師がねもう1000年以上前に作られたお寺です、ね、お寺というか、まあ、お寺の一大 宗教都市ですよね。高野山というあの、山のてっぺんにいきなり宗教都市があの平安時代の初めに作られてしまった。でそしてもちろん、ね、いろんな火事で焼け落ちたりいろいろはもちろん当然いろいろあったけれども、だけどもだからまあもちろんお大師さんが作った当時とは全く違うだろうけれども、それでも延々と千年以上にわたって続いてきている。で、まあ、もちろん比叡山がもちろん信長さんにね焼き討ちされたりとかいろいろあったにしても、本当にもうで私が今住んでいる鎌倉では、円覚寺さんとか建長寺さんとかね、あの鎌倉時代に鎌倉幕府が威信をかけて中国直輸入のものをいきなりドバッと建てた。でそれがもう700年以上にわたって続いてきている。そんなの当たり前じゃないかと思うかもしれないけど、全然当たり前でも何でもないですよ。こんなことは東アジアの奇跡ですよ。お隣の国行ったらそんなのも全部焼かれちゃって壊されちゃって何もなくなったところでまた作られてきている、ね、でもうこの間の韓国行っても、私韓国にこれ2回目なんだけども、前回はちょっと1ヶ月ぐらい韓国のお寺ばっかりずっと滞在してたんですけど、で今回1週間ちょっと短くて、でもちょっとリトリートで韓国の人と一緒に瞑想したりして、で一気にちょっと深いところまで行って、かなり本当に話し合うことができたんですけども、で韓国なんかはこれは、先週ね話したからもう今週はちょっとかなりとどめますけども、要するに今言ったように高野山だとか比叡山だとか、ね、あるいは京都のたくさんのお寺、や鎌倉のお寺のように平気で何百年千年以上、ね、奈良行ったらもちろん 1500年、ぐらい、ね、1300年、1300年、1400年ぐらい、ね、のが平気で続いてきちゃっている、ね、でそんなものがいくらでもこの日本という国はある。だけどもないんですよそんなもの。で私が、ボンアンサっていうね今韓国で、一番深い修行がされているっていう禅寺行って100人ぐらいの修行僧がね、修行していて、でまあそこの住職さんとお話できて非常に充実してたんですけどね。まあ、住職さんと何を話したかちょっと、先週話したから前ですけども、でもその私が、まあ、多分皆さんをそこへ連れていったら、うわー素晴らしいって当然思うでしょう。でそして非常に韓国 の独特の本当に綺麗な屋根の光背 の、ね、ついた建物を見て、ああこれが韓国仏教の精髄なのね、ああそして多分皆さんが想像するのは、ああこういうふうにしてこのお寺は何百年ずっと続いてきたのねって当然思うじゃないですか。でそれが日本人 の常識なんですよ。皆さんが奈良へ行って法隆寺さんを見る、薬師寺を見る、ね、でその時皆さん、ああこういうふうにして、ね、奈良時代からずっとこの、続いてきたん、ね、それでその宮大工の仕事も延々と続いてきたのねっていうのが日本人の常識じゃないですか。それが千年以上続いてきた。でそういう日本人の常識を持っている皆さんを韓国で今一番、禅の修行が厳しく行われているってお寺へいきなり皆さんを連れて行ったら、皆さん絶対にね、ああこれは素晴らしい、わあ素晴らしい、なんという素晴らしいお寺なんだろう。そして皆さんが想像するのは、ああこういうふうにしてもう千年以上多分このお寺は続いてきたんだろうなって当然思うんですよ。これそれが日本人の常識なんですよ。ですだけど全然違うんですよ。でどういうことかというと、そのお寺自体が最初に建ったっていうのは千年以上前に建ってるのね。ちょうど本当に高野山と同じ頃に建ってるんですよ。だけど高野山はずっと続いてきたのね今まで。 あそこはちょっと離れてるから比叡山みたいに焼き打ちとかされてないんですよ、ね。まあ、それでもいろいろ価値とかいろいろあったんでしょうけども、だから私らが高野山に対して抱いているイメージ、抱いている思いを、韓国のそのボンワンサーっていう今韓国随一の禅寺に抱いたら全く違うんですよ。歴史は同じなのね。千何百年前に建てられた。で、高野山はずっと続いてきた。だけども韓国のお寺は一気にもう潰されちゃりダメになったり、でご存知のように、日本が植民地化する前、李王朝っていうのがあって、李王朝っていうのは、仏教ではなくて儒教の、王朝ですから、ね、仏教っていうのは本当に片隅に追いやられて、谷の奥の方に追いやられて、ね、だから国家の、国家からの支援を受けてないんですよね、韓国仏教っていうのは、ね、で本当にひどい目に遭ってきて、でその住職さんによると30年前にその人が来た場合にはお手建物がちっちゃいのが一つあっただけだっていうわけなんですよ。でだけど今私らが目の前にする恐ろしく豊かな、でたくさんの建物があって、それが全部恐ろしく美しいデザインでね、でそれはわずかこう30年の間に建ったものなんですよ。でしょ。でそれで韓国のそういう伝統仏教ですらそんなもんなんだってことね。でもう一つがさらにすごいのが、さっきも言ったように、日本の伝統の仏教があって、でここ十数年の間に新しい外国の仏教が日本にやってきて、でそれが、非常に強い影響力を与えて、で特に出版の領域なんかでは何十万部の本が売られている、ね、そのくらい強い影響力がある。で それと同じことが韓国でもあって、で韓国の場合は、伝統仏教のお坊さんたち自身がね、が本当に大量にミャンマーとかに行ったんですよ。で今も行ってるけども、で彼らが本当に本気で、そこで修行してきた、まあ、これについてちょっと先週話したからもう繰り返さないですけども、まあ、でもとにかくそういう、日本と同じような流れがあって、でだけども日本よりかさらにすごいのは、そうやってヴィパッサナのセンターがね、もうここわずか5年かそこらの間に10も経ってしまったっていうんですよ。で皆さんヴィパッサナセンターってどんなことイメージするか分かんないんだけど、なんかまあちっちゃな建物のイメージするがとんでもないんですよ。本当にまた山一つ山の谷の奥にドバドバドバドバドバドバドバってね、何十人が修行できるようなものがヴィパッサナセンターなんです、韓国で行った場合。で私もその一つに招待されて今回リトリートやってきたんですけども、だから多分皆さんが想像するのは全く違う規模のヴィパッサナセンターがもう10も経っている。で要するにね、要するに皆さん、まあ私は勝手に今推測しちゃってるんだけども、まあでも私もしょっちゅう日本の人と話してるからまず推測が当たってると思うんですけども、でどういうことかっていうと、こういうことなんですよ。要するに日本仏教っていうのはまあね、ここも本場だけども、京都とか奈良とか行ったらまあとてつもない規模のお寺がたくさんあるわけじゃないですか。だけどあれはみんな1000年以上も前、何百年以上の前に建って、でそしてそれがずっと続いてきているわけね。ってことはどういうことかっていうと、今新しく高野山を作ろう、そんな発想ありますか、日本人に。そんな財力ありますか、そんな気力ありますか。ないですよね。高野山みたいな山だったらいくらでもあるじゃないですか、単なる山だったらね。だから何もない山に道をつけて頂上を鳴らして、でその頂上のところにでっかい建物をバンバンバンバンバンバンって建てている、で一気に新しい高野山をバンと作るっていうね、そんな記録あります、日本に。ないですよね。だからそれはあくまでも、ああ千年以上も前に鎌倉時代の頃にできたもの、だから今のこの私がゼロから作るなんていう発想は日本の人にはないんですよ、ね、 だけどそれは我々の先祖があまりにも偉大だったから、だから私らはある意味先祖の遺産で食べてるようなもんなんですよ。で先祖の遺産で食べちゃってるから、今私が本当にゼロから何かを作るっていう気力が過保護に育った子孫にはもうできない。だけども先祖の遺産なんて同じようにあったんだけど、それが食い潰されてなくなっちゃって、子孫も捨てんてんになっちゃって、捨てんてんになっちゃった子孫がまたゼロから一気に新しい高野山を作るっていうね、そういうダイナミズムがあるんですよ。東アジアには、韓国にはあります。だからぜひね、テラバの国行くのみんな好きじゃないですか。ミャンマーとかタイとかね、スリランカとかね、なんかちょっとテラバの国ってちょっと日本文仏教とあまりにもかけ離れてるから、テラバダのあれをそのまま日本仏教に当てはめてもちょっともうなかなかうまくいかないんですよ。それよりか韓国仏教だったらば全く私は二卵性ソーセージって呼んでますけども、韓国仏教って全く日本と基盤が同じで、ね、中国の、お経に基づいて中国仏教からそのまま直輸入、中国仏教が韓国朝鮮半島を取って日本に来たからね、だから全く同じなんですよ。だから韓国仏教を参考にするのが一番合っていて、でだからおすすめするけども、で何を見てほしいかっていうと、我々のように先祖の遺産をでのうのうと過保護に暮らしてきた人間には想像もつかないような苦労を彼らはしていて、で先祖の遺産なんかもう何もなくなっちゃってすってんてんになっちゃって、じゃあどうしたらいいのよって言ったら、またもう一回ゼロから高野山を作るっていうね、そのぐらいのダイナミズムと気力とがお隣の国もあるね。でそれをまず知っていただきたいってこととね、でそれ でそのぐらい、そうじゃないと、それがあって当然アップデートなんて当たり前にある。アップデートっていうのは、バージョンアップっていうのは古いバージョンを乗り越えていくことじゃないですか、ね、で乗り越えるっていうのはどれほど大変なのか、でなぜかといえばあるもう惰性でやっていることを惰性のまま続けるというのはものすごく楽なことで、ね、それが全然効果を生んでいない経営手法だろうが、全然患者さんを治していないセラピーだろうが、でもそれを延々と惰性でやるってことは可能なんですよ。まあ不毛なんだけど ね。だけどそれを全部一旦は否定してもう一回バージョンアップするっていうのはものすごく気力も体力も必要とする、ね、だけどもなぜそんなことができるのかっていうと、追い詰められてるからなんですよ。追い詰められている、要するにもう親の遺産では食べていけないからなんですよ。捨ててんになっちゃったからなんですよ、ね、それに対して親の遺産でまだ食べていけるのうのうとしている我々にはとてもじゃないけど真似のできないことですね。だけども、だからそれをちょっとその活力を、感じてほしいためにちょっとまあ韓国教をただね、韓国教ってただ観光客でいたら全然わからないから、やっぱり人を通してじゃないと無理です、ね、で私も帰ってきてからもう一回地球の歩き方の韓国編を読んだんだけど、これいくらなんでこの本いくら読んだって本当の韓国には触れるの無理だぜと私本当に思って、だって皆さん韓国の田舎が日本の田舎そっくりだって知ってます？今言ったら田んぼに稲がなってて、もう稲刈り寸前になっていて、ね、今の日本の田舎の水田の田んぼのそばを通った時に稲の匂いがするでしょ。あれと全く同じ匂いが韓国の田舎行ったらするんですよ。で皆さんをパッと連れてって目隠しして連れてって韓国の田舎やって、はい、じゃあここどこだって言ったら、多分皆さんどこか分かんないはずですよ。これどこ、四国の山の中なのかなって。私四国の山の中6年いた人間なんだけども、本当に四国の山の中とそっくりな景色が続いていく、で恐ろしく豊かな 文化がある、ね、あのでそんなことは何も我々は知らない、知らされてこなかった、あまりにもちょっとろくでもないことであれしてる。だからまあちょっと今日はちょっと韓国の話がサブジェクトじゃないからもうやめますけども、まあ本当に日本と韓国との未来っていうのは今まで日本と韓国についていろいろいろんなところで話し合われてきたこととは全く関係ないところにしかないっていうのは私は確信してますけどもね。でもちょっとそれは今日のテーマじゃないから、今日のまあ今韓国のお話ししたのは要するにバージョンアップするにはそのぐらいちょっと活力とか気力が必要だっていうこと、ね、でじゃあなんていうかな、じゃあだこんなあの先祖の遺産でのうのうとして食べてきた今の私らには無理だぜっていう、なっちゃうのかっていうと、私はもうそれも許されない時に今来てるんじゃないかと思ってます、ね、でなぜかって言ったらば、でその一つの証拠がさっきも言ったようにこの仏教 2.0 っていうのはものすごい勢いでここ十数年の間に日本で入ってきた。でそれが圧倒的な支持を受けた、圧倒的に本も売れた、ね、っていう事実があるわけじゃないですか。で、まあ、この中の大勢の人がよく知ってると思いますけど、なぜそんなに支持を受けたの、それはなぜかって言ったらば、今もともと日本にあった仏教が本当の意味でみんなの心に届いていなかったから、本当の意味で今私の中でのいろんな、苦しみを抱えている、人生の生きる意味がもう分かんなくなっちゃった、なかなかどの人ともうまくいかない、パートナーとすらうまくいかない、ね、なんか過去の嫌なことが頭から離れない、ね、未来についても不安やろくでもないことしか考えられない、なんか夢のある未来なんてとてもじゃないけど考えられない、2020年に東京にオリンピックが来るなんて言われたって全然ピンとこないってねっていうような、まあまあ、本当にまあみんないろいろな、悩み苦しみ抱えていて、でその悩み苦しみを解決するのが仏教だったはずじゃないですか。いやそんなこと言うとまたポカンとされるんだけど、あのまあまあこの部屋にいる人は当然違って、で本当に、まあ、この部屋を今日ねわざわざこんな台風、まあ、台風まだ来てないけども台風が来そうな中にわざわざ来られたってことは、まあ、何かねあの生きる上でのヒントが得られるんじゃないかと思って来られてると思うんですけども、普通はそうじゃないわけですね。どういうことかというと、まあ、今現代を生きている全ての人が、まあ、たくさんのいろんな悩み苦しみを抱えているっていうのは当たり前で、だけども、それをに本当に、に解決を与えるはずの仏教が、で仏教の寺が必ずしもその役割を果たしていない。もちろんや果たそうとして頑張っているお坊さんって山ほどいるし、私もそういう人、山ほどはいないけど山ほどいるかな、まあ、まあそういう人たちも私もそういう人をたくさん知ってるしね、頑張っているお寺ももちろんあるけれども、マジョリティとしてはどうもそうなってはいない。でそれに対してもうまっすぐに、ほらあなたはほら怒りがあるでしょ、ね、怒りっていうのがどれほど毒なのか、ね、そしてその毒が、あなた自身に対してもあなたのパートナーに対してもあなたの家族に対してもあなたの職場の人に対してもほら毒を与えてみんなを不幸にしてるじゃないの、ね、じゃあどうしたらこの怒りをストップできるの、ね、ほらこうしたらストップできる、ほらこれが具体的な方法だよって、ね、でそれにみんな一斉に飛びついたわけですよ。なぜ？怒りが苦しいからじゃないですか、ね、でその怒りをどうしたらいいのかっていうことについて誰も今まで教えてくれなかったからじゃないですか。 だけども外国から来たお坊さんがそれを教えてくれたからじゃないですか。でそれも具体的な方法 でいかにも、これをやったら自分をずっと苦しめてきたあの怒りから、あの心配から、あの不安から、あの嫉妬から、ね、あの後悔から自分を解放してくれるだろうと思ったからみんな夢中になって勉強したんじゃないですか、ね、だからそのぐらい、なんていうかな、そこで一つのバージョンアップが起こったわけですよね。つまりあ仏教っていうのは誰か家族が亡くなったらお坊さんが来てなんかわけのわかんないお経を唱えるあれねっていうような、ね、理解から、そうじゃなく仏教というのは今この私の不安を、今この私の、心配や怒りや後悔や、ね、そういう自分の中にあるさまざまなネガティブなものを、癒してくれるもの、治療してくれるものが仏教なんだ。そしてその治療方法として実に具体的で実にシンプルな方法がある。あ、それが本当の仏教なんだ、それが本当のお釈迦様の教えなんだ。だからじゃあこの非常にシンプルな方法を使って、で自分の不安を、自分の怒りを乗り越えていきたいっていうふうに本当にたくさんの日本人が思ったから、日本ではバージョンアップが一つ起こったんですよ、この十数年の間に。いいですね。ね、だからバージョンアップっていうのはそれはもうコンピューターと同じで、今までのバージョンだとどうしてもいろんな不具合が出てしまう、バグがあってね。だからもうガラリと変えない限りこれはうまく機能しない。でそれで一生懸命プログラマーの人たちが頑張ってバージョンアップさせますね。それと全く同じことで、今までのバージョンだと機能しないから全く新しいバージョンを、入れる、ね、全く新しいバージョンをみんなが望んだ。だから外国から来た仏教があれだけの人気を得て、あれだけの影響力を持ったわけですね。でそういうことが 1.0 と 2.0 の間のバージョンアップの必然性としてはあった、ね、で、だけどもなんていうかな、その意味では韓国ともパラレルなんだけども、韓国の場合にはさらにそこにもっとすごいダイナミズムが働くから、この、外国から来た仏教が日本でも圧倒的に影響を持ったんだけど、韓国の場合はさらにすごくて、そういうヴィパッサナのセンターが10もできてしまった、ね、で そのぐらい、やる。だからだけどそれに対して日本の我々は今からもう一回高野山を作るぞってねぐらいの気力も全く何にもない。だけどもどうか皆さん考えてほしいのは、高野山ってもともとあったわけじゃないんですよ。誰かが作ったんですよ。あれわかります？それで、あれを作るっていうのはどれだけの、エネルギーがそこに注ぎ込まれたかね、だけどそれを我々の先祖をやったわけですよ。いきなりなんか宇宙から降ってきたわけじゃなくて、ね、人間がやったことなんですよ、過去の人間が。だからなんていうかな、21世紀を生きる我々だってできないことはない、やる気さえあれば。でもやる気ゼロだけどね、私らはどうせ無理だぜってもうすぐ思っちゃうから、ね、だから私が申し上げたいのは、もっとなんていうかな、なんか先祖からの遺産をただのうのうと食べていくんではなくて、もっとダイナミックにね、物事を捉えていくことは絶対できるはずだし、でそれでまあちょっと整理すると、日本と韓国との間でそういうふうにバージョン 1.0 から 2.0 へ上がった。 でその上がり方が観光の場合はさらに激しくて、ヴィパッサナ専念が10もできるぐらいに激しく、ダイナミックに上がった、ね、ってところなんですよ。でそれで、この間あのソウルをで先週の、10日前ぐらいになっちゃいますけどね、先週の金曜日か、木曜日か、ね、10日前ぐらいですけども、あのソウルの仏教の関係者とお話をして、でどういう話をしたかというと、簡単な話で、じゃあ 1.0 と 2.0 との間のぶつかり合いはどうするのって話なんですよ。で、なんていうかな、そういうことなのね。で、でね、まあ、そこいらへんからようやくあの、今日のね、まあ、ちょっと皆さんにとって韓国は、まあ、隣の国であっても、まあ、ちょっと外国だしあんまり関係ないかもしれないけど、これ今からお話しすることは皆さんの話になります、ね、で今日のテーマがお猿さんには瞑想はできないというのがテーマで、それが今 2.0 からもう一回もう一歩進めて 3.0 へ進めなきゃいけないっていう理由の一つ、理由の一つじゃないですね、主な理由なんですけども、それについてお話しします、ね、でこれはどういうことかっていうと、基本的にはね、まあ、こういうことなんですよ。お猿さんっていうのは、もちろんモンキーマインド、ね、モンキーマインドってどういうこと？私らの心が、お猿さんのように、枝から枝へと、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねている、そういう状態なので、それを指して、お前の心はお猿さんのようなもんだっていうふうに、まあ、お釈迦様は言われて、でだから、そういう心をお猿さんのように捉えるっていう捉え方を、まあ、仏教の場合してきたわけね。ですか、そうなんだけども、これは、これはどうなんでしょうかね。まずピンとこないはずなんですよ。まあ、皆さんも、ね、かなり仏教とか勉強しちゃっている人もいるし、まあ、今日初めて、仏教の話を聞くという人もいるだろうし、で多分ちょっと初めて仏教の話を聞くというような人に、まあ、後でちょっとお話聞かせていただきたいんだけども、あなたの心はお猿さんのようですねと言われてどう思うかという話なんだけどねどうですかね。でこれは全く2つの反応があるはずです。で1つは、はポカン、私の心がお猿さんって言われたって困るんだけどもっていう反応、ね、でもう1つは、はいその通りですっていう反応っていう、まあ多分きれいに2つに分かれると思います。ではいその通りですって、じゃあどういう人がそう思うかっていうと、もうこれは決まっていて、瞑想をやったことがある人です、ね、だから、瞑想を全くやったことがない人と瞑想をちょっとでもやったことがある人、まあ、これ2種類いるとするじゃないですか、ね、で瞑想を今までやったことがない人にとって、あなたの心はお猿さんですねって言われたら、失礼なこと言わないでくださいよっていう反応になるに決まってます。でそれに対して瞑想を一度でもやったことのある人だったらば、うん、まあそうですねっていうはずです。わかりますかね。でだからあなたの心はお猿さんですねっていうのは瞑想をやったことのある人にしか通用しないんですよ。で瞑想をやったことのある人っていうのはもっと正確に言うと、瞑想をやって見事に失敗した人っていうことですけどね。だけど心配しないでください。瞑想をやって成功した人なんてまずいないから、最初にはねだから最初に 瞑想やったら必ず失敗をする、ね、っていうか、あの私ら的に言うと、失敗してもらうために瞑想してもらうっていう面もあるんですけどね。でどういうことかっていうと、皆さん、まあ、例えば非常に単純な瞑想、例えば呼吸を見てください、ね、吸ってる息吐いてる息を見てください、ね、ああこれをその瞑想をやってない人が聞いたらば、ああ吸ってる息吐いてることを見ることなのねって言って何の疑問を持たないでしょう、ね、だけどもじゃあちょっとやってみようよ、ね、座ってみて吸ってる息吐いてる息、うん、ああ分かった、今吸ってるな、今吐いてるな、今吸ってるな、吐いてるな、でも明日なあ誰に会うんだっけとか、あ昨日あの人に何か言われちゃったってね、言ってもすっかり呼吸になってもう2秒で忘れるはずですね皆さんね。だから、そうしてちょっとでも瞑想をやる、でそれも一番単純な、ね、呼吸瞑想、吸ってる息と吐いてる息に気づくっていうことを、ちょっとでもやるだけで呼吸を全然見れない自分っていうのが見えてきます。呼吸、今吸ってること吐いてることにちゃんと気づけてももう次の瞬間にはどっか行ってしまう自分の心っていうのは見えてきます、ね、だから私が今、全ての人に全員に地球上の全ての人に瞑想をやってもらいたいっていうのはと思ってるんですけどね、瞑想の一番の、効用っていうのかな、功徳っていうのか効果っていうのかは、ああ自分の心っていうのは本当にお猿さんみたいなもんなんだなっていうことに、気づいてもらいたい。でそれ気づくためには瞑想なんか成功する必要ないんですよ、ね、ああまあどうせ瞑想なんか成功するわけがないし、でもう全員が瞑想を最初は失敗をする、で失敗することによって自分の心っていうものはとんでもないものだってことに気づく、 0.1 秒しか吸ってる息吐いてる息に気づけない私の心っていうのが見えてきます。ですか。だから、さっきも言ったようにあなたの心はモンキーマインドですね、お猿さんみたいなもんですねって言われて、当然瞑想やってきてない人にはポカンだし何言ってるか分かんないし、でも瞑想やってる人にはまあ本当その通りですってなるわけですね。でこれが第一歩でしょ。でそうして、ああ自分の心っていうのは本当にピョンピョンピョンピョン飛び跳ねちゃうもんなんだなっていうことが気づいた後、何が分かってきます、ね、でそれに気づいた後、これもこのマイソルさんの話の中でも何回もしてきましたけれども、どうも何て言うかな、自分の心っていうものに対する疑いっていうのがだんだんと出てきます。いや自分の心に対する疑いというか、自分のものの見方に対する疑いっていうのがだんだんと出てきます。でどういうことかっていうと、私らはね、瞑想を全くやってやらない前はどういうふうに思ってるかっていうと、私っていう人間がいて、で私はいいことと悪いこととに囲まれて生きている、私はいい人と悪い人に囲まれて生きていると思ってるわけね。でどういうことかっていうと、そういういいこととか悪いこととか客観的に存在している、いい人と悪い人とか客観的に存在している、そして、このいいことのために、ああ私は今幸せ、あこの悪いことのために今私は不幸せ、これは普通思っていることじゃないですか。何を当たり前なこと言ってるのと皆さんそう思うでしょ。つまり私が今幸せなのも今私が不幸せなのも全部その原因が自分の周りにある何かのせい、その自分の周りにある何かっていうのは 客観的にもう存在しているから、ね、実際にいいことが客観的に存在しているから私は今幸せで、客観的に悪いことが存在しているから私は今不幸せ、そういう因果関係を私ら思い描いているわけね。いいですか。だから、今日電車の中で本の広告見て、何十万部売れてる本っていうのがどうやったら運が強くなるかって思うのでがあって、この運が強いっていうのが全く同じ発想ですよね。運が強いってどういう意味ですか。簡単ですよね。自分の外に客観的に存在しているいいことにどれだけ運よく出会えるかって話じゃないですか。わかります、言ってること、ね、それが運っていうことの意味なんですよ。つまりあくまでも皆さんを幸せにするいいことっていうのは皆さんの外に客観的に存在しているもので、それに出会えたら私は幸せだし、出会えなかったら幸せじゃなくて、で出会えるっていうのが運だっていう話ですね。だからラッキーって言葉もそこから出てきます、ね、だけどこれは瞑想していない人の発想になっちゃうんですよ。で、皆さんが一度でも瞑想し始めるとこの世界観がだんだんだんだんと崩れてきます。どういうふうに崩れるかっていうと、これって本当に客観的に存在するものなの、いいことと悪いこととか。客観的にって分かりますね。皆さん関係なしにって話ですね。皆さん関係なしに、これはいいものです、これは悪いものです、このいいもののために私は幸せです、悪いもののために私は不幸せですっていう、そういう考え方です。そういう世界観です。で、その中には皆さん関係ないんですよ。皆さんはただ単にいいことの、いい影響を受ける存在に過ぎない。皆さんは悪いことの悪い、結果を受ける存在に過ぎない。皆さん自身は何もこれに対して手を出せないっていうことね、と思ってる。だからいいことに巡り会えるのはラッキーだから、運がいいから。だからじゃあその後は、じゃあ私はどうやってる運を、運を招くことができるのとか、運よくできるのっていう、どうも本の内容らしいんですけど、ちょっと読んでもいないのに批判するのはおかしいけど、まあ、ただまあそこの本の広告を見れば全部わかるわけで、だけどこの考え方がちょっとでも瞑想したときに全部、まあ、一気にではないけれども、だんだんだんだん、揺さぶられてきます。どうして、なぜかというと、私は私のこの非常に歪んだ眼鏡を通してしか世界を見ていないということが分かってくるから。だからこれはいいように今まではいいと思っていた。で、いいってものは客観的に存在すると思っていた、ね、だけどもどうもそれはこの私のこの眼鏡を通して見ていたからだ。で、この私のこの眼鏡っていうのはかなり歪みがあるんだっていうことがだんだん見えてくる。ってことはもうあんまりこの自分の外に何か客観的に存在する何か、がどうのって話ではなくて、どうも問題はこの眼鏡そのものなんではないのかっていうね、ことが見えてくる。そうすると話が全然変わってくるでしょう。わかります？で、そうすると何ていうかな、まあ、このマイソルさんでもお話ししましたけれどね、誰かに非常に侮辱的なことを言われた、だから私は惨めってことは非常に単純ですね。この非常に侮辱的なひどいことを言った悪いやつがいます、これが原因です、 でその結果として、その結果として私がとても不幸せ惨めですっていう、そういう非常に単純な原因と結果じゃないですか、ね、だけどもちょっとでも瞑想して、ちょっとでも仏教を勉強して いている人は、この1週間の間に私自分の心に何が起こったかはちゃんと見えてくるはずです。この1週間の間に皆さんの心に何が起こったですか。簡単ですね。この1週間前に皆さんはこの人に侮辱された、ね、でその侮辱された場面が皆さんの心の中で100回リプレイされた。それがこの1週間の中で皆さんの心に起こったことじゃないですか。そうですね。ということはどういうことなんですか。そしてリプレイするたびに皆さんは傷ついたじゃないですか、ね、それがちょっとでも自分の心を見れば見えてきますね。この1週間の間にこの人から侮辱された場面が100回もリプレイされた、まあ、これは以前も話したから繰り返さないですけども、そうなってくるとこの悪いやつがいて今自分は苦しんでいるっていうのがだんだん疑い始めますよね。もしかしたら私の苦しみの本当の原因はこのひどいことを言ったこの A さんではなくて100回もリプレイしてしまう自分の心じゃないのっていうふうに見えてきます。いいですか。ここら辺が見えない限り仏教を勉強する意味ないですよ。で今日今ここで時間を過ごす意味ないですよ。さっさとちょっと台風来るから家帰った方がいいと思いますよね。だけどそうやって100回もリプレイしてしまう自分の心っていうものが見えてきたらば、ちょっといいですか。何が言いたいかっていうと、今皆さん今苦しいわけで、じゃあその苦しいのをどうにかしようとするストラテジーが全然変わってきちゃうでしょ。今までは皆さんこの人が悪いんだ、この人に何とか謝ってもらうとか、この人に賠償責任してもらうとかね、慰謝料もらうとかねっていう考えしかなかったわけですよ、ね、この人を訴えるとか裁判で訴えるとか、ね、警察に訴えるとか、ね、あるいは誰かに、ね、お仕置きしてもらうとか、ね、だけどもそういうふうにしか皆さんは苦しみを逃れる方法は知らなかったわけだけども、今ちょっと待てこの言われたことを100回もリプレイしてしまうこの自分の心って一体何なのよってなった時にストラテジーが全然変わってきますね。ってことは逆に言うと非常に単純で、リプレイしなきゃいいじゃないって話になってくるわけ。わかります。リプレイしなきゃいいじゃないって話になってくるんですよ。となってくると、じゃあ次の問題は、じゃあどうやってリプレイするのをやめられるのよって話になってくるでしょ。だからストラテジーが全然変わってきてしまう。でそうなってきて初めて、リプレイをなんとかやめようっていう話に変わってきます。問題は、ね、そうすると皆さんの世界観全部変わってきちゃうじゃないですか。今まではいいこと悪いことが自分の外に存在していて、でそれに出会うのが運がいいことだ、ラッキーでありアンラッキーである。だけどもう運なんて関係ないですよね。運なんてもう関係ないんですよ。今の皆さんに大事なのは、あの嫌な出来事をリプレイしてしまう自分の心をどう止めるかっていう話になってきて、止めるも止めないもこれは運じゃないじゃないですか。あとはどうやって止めるかのその方法と、それをする努力だけですよね。だから運はもう運は関係なくなるし、もう占いも関係なくなるし、ね、占いも関係なくなる。私は、ね、幸せになれるかどうかって占いの先生に聞くっていう話も成り立たなくなってきてしまう。じゃあ私を幸せになるためにどうしたらいいの？あの嫌なことをリプレイしてしまう自分の心をストップするしかないっていうふうになってくる。いいですか？ここまで問題をちょっと整理しましょう、ね、でだから仏教というのはどうもそういう話であって、 で仏教の瞑想っていうのはこのリプレイを止める方法みたいなんだっていう、とこまではいいですね。いいですね。まあ、ここまでいいじゃない。まあ、この話は、まあ、このマイソルさんでも2回ぐらいしましたからね。今日は、まあ、ちょっと聞いてない人もいるから、ちょっと繰り返しましたけども。こういうふうにして、だんだんと話が煮詰まってきます。ね。で、じゃあ、いよいよこいつが問題だって分かってきた。このお猿さん。ね。で、このお猿さんが、呼吸見ようとしてもなかなか見れなくてピョンピョンピョンピョン飛んでってしまう。そしてさらに悪いことにこいつはこの1週間の間100回もあの嫌な場面をリプレイする、ね、このお猿さんの心が、ね、ふっと行ったらもうまたあの1週間前に戻ってるじゃないですか。皆さんもうあの1年前に戻ってるじゃないですか。ふっとした瞬間にね、でもうあんな嫌な出来事が起こったのは1年前に過ぎないのに、またもうほら1年前がもう現在に戻っちゃってるじゃないですか、ね、そういうふうな、自分の心っていうものが見えてきます。でそしてこの自分の心っていうのが、全ての苦しみをどうも生んでいるっていうことが見えてくるですね。そういうちょっと整理をちょっとしていただきたいんですよ。その整理を していただかないと、仏教の瞑想をやる意味なんてないからいいですね。ただそうなんだけども、ただね、あのこれ結構しんどい作業で、なぜかって言ったら、それはまあやっぱり自分の苦しみまっすぐ見なきゃいけなくなってきて、そのあの嫌な出来事を100回もリプレイする私なんてもうそんな見たくないですよ。ね。それよりかもうさっさと忘れたい、ね、まあ、最近、まあ、ちょっとあの、ね、知り合った人、まあ、非常にちょっとしんどい、職業、ね、あの医療関係の、まあ、大変なんだろうなと思います。医療福祉関係は本当に大変だろうなと思います、ね。じゃあこの大変さをどうやってやってるのったら、もうこれは2つしかなくて、1つは普段そういう昼間大変なことやったら夜はもうアルコール飲むしかない、ね、でそれでごまかせるときはごまかすんだけども、それでごまかしきれなくなったらあのその人はもうさっさと南の島へ行ってね、あの南の島へ行ってなんかそこでちょっと、休む、ね、っていうぐらいしかもうないんですよ。もう苦しくてしょうがない場合は、ね、でそうじゃなくて今私らがやろうとしていることはそういうなんかアルコールに逃げることでもないし、南の島のリゾートに逃げることでもないし、そうでもなくて自分が今どういうふうに苦しんでいるかっていうことをまっすぐに見ることだから、これ結構しんどい作業です、でこれはなんていうかな、まあ、仏教とか、ね、心理学とか勉強してる人だったらそんなことばっかりやってるからいいんですけども、結構慣れてない人だと自分が自分の心をどういうふうに苦しんでるのを見るなんてそれはとんでもないってね、それがお酒飲んじゃった方が早いとか、ね、さっさとあの沖縄行っちゃった方が早いとかっていう話になってきてしまう。だけどもそこらちょっと我慢してみると、そういうリプレイしてしまう自分の心が見えてくるじゃないですか。でそしてそれが自分の苦しみのほとんどを生んでいるというのが見えてくるじゃないですか。でそしてそれを何とかするというのが仏教瞑想なんだということがだんだん分かってくるじゃないですか、ね、ちょっとそこまでちょっと整理してください。いいですか、お酒にも逃げないし沖縄にも逃げないし、まあ、って言いながら私らも10月に沖縄行くんですけどね、沖縄の福高島へ行きますけど、あのまだ1ヶ月あるから沖縄、まあ、ちょっと私はリゾートじゃなくてあの瞑想に行くんですけどね、あの興味があったらぜひぜひ沖縄行きましょう。久高島の神の島というところですけどね。あので、問題はね、あのでちょっと今日のここまで整理して やっと今日の話をできるんだけども、アップデートとか、ね、そういうことを全部踏まえた上で、で、いいですか、仏教が 1.0 と 2.0 が今の状況だっていうのがもう分かりました。で、 2.0 っていうのが、お猿、我々のこのお猿さんが問題なんだ、嫌な出来事を100回もリプレイしてしまう心が問題なんだ、だからそれを何とかするのが仏教瞑想なんだっていうところまでは 2.0 で来てるんですよ。いいですか。だったらばそれでいいじゃないって話になるわけだけども、私と藤田さんが今 3.0 で言ってるのはそうではないんですよ。さらにもう一回バージョンアップしようという話なのね。で、なぜそんなことするのか。お猿さんを手なずけることはできないからなんですよ。お猿さんというのが全ての、いろんな苦しみを生んでいるってとこまでいいです ね。で、お猿さんがいろんな苦しみを生んでいるっていうことを、これだけでもね、あの普通 の世間のものの見方とは全く違う見方をもうすでにしてるんですよ、ね、だからこれは本当に画期的な考え方なんですよ。要するにここ自分のここに何か問題があるよねっていうね、この考え方はものすごく画期的だったんですよ。そのぐらいバージョンアップした考え方だったんですよ、ね、で、そうなんだけれども、じゃあ果たしてそのお猿さんっていうものをね、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねるお猿さんっていうものを、じーっとさせることができるのかっていう話になってきます、ね、で、それでこれはちょっとでも瞑想をやったことがある人ならお分かりのように非常に難しいってことが見えてくる。非常に難しい。なぜ吸ってる吐いてるとか気づく、ね、いろんな瞑想の対象に気づこうとする。だけどもスルッと皆さんの心はどこかへ飛んでいっちゃうでしょ、ね、だから、皆さんがちょっとでも瞑想すればお猿さんを手なずけるっていうのが非常に難しいってことが見えてくるはずですね。いや、ここまではいいじゃないですか。ここまではみんな我々全員が、経験することです、ね、で、それで問題は今非常に難しい事態があるわけで、その時に、2つのものの見方が当然成り立ちますよね。どういうものかっていうと、まあ今は非常に難しい、でも頑張ってやれば頑張ってやれば将来なんとかなるだろうっていう考え方は成り立ちますよね。それはいかにももっともそうに聞こえるし、ね、だけどもどうも将来なんとかしようっていう話ではないよねっていうことも成り立つ。で、私らが今強調しているのは後者の方であって、これ時間をいくらかけたってダメなんだっていう話をしています。だからその時に当然猛反発食らうのは当たり前。なぜ多くの人がまあ今うまくいってないことは認めるけれども、でもこれをやってれば絶対にうまくいくと信じてやっているわけですよ、ね、だけども私とか藤田さんが言ってるのはその方法でいくらやったってごめんなさい無理なんだよ、それは原理的に無理なんだよって話をしてるんですよ今。だから原理的に無理なことは何年やったって無理じゃないですかね。だからそれはあなたが1年やろうか3年やろうか10年やろうかっていう話ではないっていうことになってくるわけね。じゃあこれどういうことかっていうと、いいですか、 結局ね、いいですね、皆さんのお猿さんの心がぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねている、皆さんのお猿さんの心が嫌な出来事を100回もリプレイしている、ね、でそういうことを見ていくと、どうもこのお猿さんの心は自分の苦しみを生んでいるというのが分かってきた。だからこのお猿さんを何とかしなきゃいけないというところまで、焦点が絞られてきた。で何とかしようと頑張ってきた、いろんな瞑想の方法とかね、いろんな方法を使って、でどうもなかなかうまくいかないってとこまでは分かってきて、そしてどうもうまくいかないのはやっぱりまだ時間が足りないから、もっと頑張ればなんとかなるだろうと思ってきた。で私らが今言ってるのは、今までのところ全部認めた上で、違うんだよ、今このままいくらやったってそれは無理なんだよってことを今私らは言ってます。じゃあ何を言おうとしてるのかっていうと、結局このお猿さんがおとなしくなることはないって話なんです。このお猿さんがリプレイをやめるってことはないって話なんですよ。なぜお猿さんというのはぴょんぴょん飛び跳ねるのが本性だから、お猿さんというのは過去のことを何回も何回もリプレイするのが本性だから、お猿さんというのは将来の不安を次から次へと考えるのが、それが本性だから、だからお猿さんに対して明日の心配をするなっていうのは無理なんですよ。過去のことを思い悩むなっていうのは無理なんですよ、ね、だ今イエス様の言葉だけどねイエス様の言葉だけども、だからイエス様が何言ってるか、何言われてるかというと、明日についていろんなことをリプレイしちゃいけないよ、過去のことを何回もリプレイしちゃいけないよって言ってるわけですけども、それはお猿さんには無理なんですよ。なぜ？だってそれをするのがお猿さんの仕事なんだから、それをするのがお猿さんの本性なんだから、ね、だから私らの根本的な間違いっていうのは何だったかというと、その何て言うかな、やっぱお猿さんに本性に反することをさせようとしてきたっていうだけなので、いいですか。で皆さんにここで申し上げたいのは、なぜ私がこんなことを言ってるかっていうと、じゃあ私は過去のことを何回もリプレイするのをどうやってやめたらいいのよ、明日のことを何回も何回も、将来のことを何回も何回も不安に思うのをどうやってやめたらいいのよっていう話じゃないですか。ですか？たった一つの方法は、お猿さんと縁切るしかないんですよ。お猿さんを手放すしかないんですよ。で、これが本当に難しい。で、なぜ私がこんなことを言うかというと、ここでちょっとね、発想を変えていただきたい。どういう発想かっていうと、お猿さんを訓練しようっていう考え方は非常に不毛なんだっていうこと。なぜかって言えば、それはお猿さんの本性に反するから、ね、じゃあどうしたらいいの？手放すしかないんですよ。じゃあどうやって手放したらいいの？まあそれを今からやりますけれども、手放したときにもう過去のことをリプレイしない自分というものがいます。将来のことを何回も何回も不安な、ね、不安の映画を皆さん作ってきたじゃないですか。散々、ね、ああなったらどうしよう、こうしたらどうしよう、パートナーにこんなこと言われたらどうしよう、がんになったらどうしようって、そんなことばっかり考えてきたじゃないですか皆さん、ね、そういう将来の不安な映画を作らないところに、ね、なぜ だって作ってきたのはお猿さんだから将来についてとめどもなく不安な映画を作ってきたのはお猿さんだし、過去についてのとめどもなく、嫌な出来事のリプレイをしてきたのも全部お猿さんだし、で問題は我々の根本的な間違い何だったのかというと、我々の根本的な間違いというのは自分がお猿さんだと思って思い込んできただけなんですよ。だけど問題は皆さんはお猿さんではないの。お猿さんは住んでたんだけどねお猿さんは皆さんの心の中に住んでたんだけど、皆さん自身はお猿さんではないってことですか。いいですか。つまりずっと仏教とか、ね、やって何がわかるかっていうと、どうも最初はね、今日の話をまとめちゃうと、最初は自分の外にいいこととか悪いことがあって自分は幸せになり不幸せになると思ってきた。だけどだんだん心を見てくるとそうじゃない、自分の中のお猿さんが、自分の苦しみを作ってきたっていうのが見えてきた。でそしてそのお猿さんをなんとか、手なずけようとして頑張ってきた、ね、だけどもうまくいかなかった。でお猿さんを本当に手なずけることは実際は無理だった。じゃあ絶望的かというとそうじゃないですね。どうしたらいいの。お猿さんを手放すしかない。でなんでそんなことができるの。皆さんはお猿さんではないからですか。2.0 と 3.0 の違いはここでしかないんです。どういうことかというと、2.0 の世界だと皆さんはあくまでもお猿さんなんですよ。そしてお猿さんが苦しみを生んでいるってところが分かってきた。だから皆さんとしてはこのどうしようもなくお猿さんなのをなんとか手なずけておとなしいいいお猿さんにするしかなかったわけね。ですか。だけども 3.0 になると、お猿さんっていうのはどっちみちお猿さんで、お猿さんの本性が変わることはない。でも大丈夫。なぜ。皆さんはお猿さんではないから。そして我々の最大の間違いは自分をお猿さんだと勘違いしてきたから。そしてお猿さんを手放しても大丈夫で、今までなぜ手放せなかったかっていうと、お猿さんを自分だと思い込んできたから。それだけです、ね、でそしてその、お猿さんを手放しても皆さんが皆さんであることが変わりがない。でそのことを今一方の方では青空って呼んでます、ね、そして、お猿さんというのはもちろんそれに対して雲ですね。で私らは自分が雲だと思い込んできて、でその雲がさまざまな苦しみを生んできたから、その雲に何とか苦しみを生まないようにしようと頑張ってやってきた。だけどもできない。だけども構わない。なぜ。皆さんは雲ではないから。皆さんは青空だから。ですか。で、このイメージを使えば 2.0 と 3.0 の違い分かりますね。 2.0 においては皆さんはあくまでも雲で、だから今まで悪い雲をいい雲に変えようっていうのがですね。でそれはまあいいんですよ。雲が苦しみを生んでるってことはちゃんと抑えてるんだから。だけども私らの立場はそうではなくて、実は我々の本質は雲ではなくて青空だったっていうね、その自覚をしたときに、もうお猿さんが苦しみを生むことはもうないですか。ちょっとこれはねもうヒントだけなので、じゃあそれが一体どういうことなのか、まあ、これから見ていかなきゃいけないけども、この発想の転換が、2.0 か 3.0 のバージョンアップです。でこれは皆さんにとって本当に非常に大事な話でというか、いやこれ以上大事な話はまずありえないんだけども、で、それで一気にもの状況というのは変わってきます、ね。だからそういうふうにしてもう一回ね、なんか先祖のものを遺産で食べていくような情けない ことじゃなくて、本当に、またゼロから作り直すような、活力を、まあ、韓国みたいなところから学んで、でそれでこの全く新しいビジョンで 3.0 を、世界を更新していくということを、ね、まあ、これからやろうとしているんですけども、まあ、そんなんでね、あのこの、アップデートする仏教では、まあ、そのぐらいちょっと深い文脈で今ちょっと話やってますね。あの9月の28日発売、ね、検討者さんの新書で出ますので、まあ、そういうこと全部、書かれています。 1.0、2.0、3.0 の分析から、ね、なぜ 1.0 から2.0 へ行ったのか、 2.0 から 3.0 へこれからなぜ進まなきゃいけないのかについても徹底的に話していますので、はい、じゃあ一応ね、そこまでして、じゃ あ, あ, じゃあ今から、お猿さんとさよならをして、お猿さんではない自分っていうものをちょっと発見していただきます、ね、それにはもう瞑想するしかないです。この私の話を瞑想なしに聞いたって単なるへりくつとしか聞こえないに決まってますけどもあの、まあ、瞑想してもらったら何をしようとしているのか分かると思いますので、ね、はい、じゃ あ, あの今からちょっとトイレ休憩にしますので、10分15分ぐらい、ね、あの行ってきてください。